小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は木村晴美さんをお迎えして、わらべ歌のお話をしていただきました、
ね。うん、はい、そうですね、わらべ歌大事だからね。
そうですね、また生の歌って届きますよね。
そうですね、本当そうだからね。
さて、今日は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思います。はい、まずはこちらのメッセージです。小沢先生に昔話の語りと音楽の関係についてお伺いしたいと思います。私は器楽演奏の仕事をしています。未就学児童向けのコンサートも年間十数回行うので、プログラムを作るのにいつも試行錯誤しています。私自身はピーターと狼のような演奏とお話が融合されたものにとても興味があって好きでしたので、日本の昔話でもそのようなスタイル、語りと生演奏を同時に楽しんでもらうことができないかとしばしば考えています。そこで質問なのですが、語りの最中に音楽が流れると子どもたちの集中力は分散してしまうのでしょうか。お話のシーンに合う曲を演奏しつつ読み聞かせていくイメージではあるのですが、お話も演奏も同時に楽しむということは子どもにとっては難しいようにも感じます。しかし演奏を仕事とする私としては、より多くの方にクラシックに親しんでほしいと思いますし、その機会を増やしたいと考えています。クラシックコンサートが敬遠され、インスタントに楽しめるテレビアニメやポップスに子どもたちの興味が移っていく昨今ですが、生の音、生の声に変わる魅力はないと思います。お話の好きな子が音楽を好きになってくれたらとても嬉しいですし、音楽によって昔話のイメージがより深まれば素敵だと思うのです。先生のお考えを教えてください、というメッセージです。
子供のことをね、と考えてらっしゃるのはよくわかるんで、ただね、今の伺っていると、少なくとも僕はそのお話の間に音楽を重ねて同時に聞かせるというのには賛成できないんですね。語りは語りでやっといて、背景に音がこういつも流れてるという状態はあんまり良くないと思うんですよね。少なくともそれはというのは、やっぱり子供は大人も同じだけど、お話を聞くことで、お話って中身がありますからね、お話を聞かせることの大事な意味は、子供がそれを耳で言葉を聞きながら頭の中にイメージするわけでしょ、画面を描くわけですよね。その時に言葉で入ってくるお話を画面に書くのも相当難しいことだし、それ相当集中しなきゃできないこと、でその時に音楽も流れてくると、音楽と言葉と2つが入ってくるわけですよ、耳へね。それで画面を作れてるとね、非常に困難だと思うな、僕は。だから同時に流すのは少なくともやめた方がいいというふうに思うんですよ。じゃあどうすればいいかって話になるんだけども、僕は例えばあるお話をしますよと、でその前にその雰囲気を醸成していくようなね、醸し出すような音楽を聴かせて、それで終わって、それからさてお話に入りますというのはいいだろうと思うね。でお話が終わった後、そのお話の余韻を楽しむようなまた音楽が流れるというね、その形がいいんじゃないかと思うね。同時進行じゃないというやつね。でももう一つ考え方もあると思って、例えば一つのお話の中のあるモチーフが終わりますね。でそれが怖いモチーフだとしたら、そこでお話が切れて、今度は間に次の話が始まる前にその雰囲気を音楽で聞かせるという怖いようなね、音楽、あるいは悲しい場面だったら悲しい音楽を聞かせるっていうのはありかもしれないね。で次にお話がまた言葉が始まった時には音楽は消えるというやり方あるかもしれないね。ただ、その場合僕が恐れるのは、大人がここは怖いだろうと思って怖いような音楽を聴かせたとしても、案外それは子供たちは怖くないってこともあり得るんだよね。面白いってこともあるんですよね。極端な例はですね、僕はよく使う馬方と山姥って話があるんですが、馬方と山姥では山姥がね、その馬なし一本置いてけ、お金かお前は取ってくるぞって言って、 で馬方は馬なし一本ぶった上げて後ろへ投げて三本足に乗ってガッタガッタガッタと逃げていきましたってやつね、
うん、
で僕はよく子供の前でも語るんだけど、うん、あそこへ来るとね子供は大抵笑うんだよね、でその後ね、うん、もう一本投げて二本足でガッタガッタガッタガッタ逃げていきましたなんてこの間だと男の手叩いて喜んで笑うんだよね。
そうですか、
うん、全然大人とね反応が違うんですよ。
うん、
でなぜそうなのかっていうのも子供にわけなんか聞いたことないけどね、うん、想像するに子供にとっちゃ馬っつったらもう4本足に決まりなんだよね、
うん、
それが3本で走ったらひたすらおかしいんだよね、
うん、
2本で走ったらもうひたすらおかしい、
ありえないっていう、
そう、うん、なことありえないじゃなきゃおかしいのね、
うん、
だからね大人と反応違うんですよね、
うん、
大人はさ馬の足切ったらどういうことが起きるか想像できるから、
うん、
うわ馬がかわいそうねって話になるわけね、
うんうん、
だけど子供は全く違うっていう受け取り方ありますのでね、うん、だから大人が理解してここは怖い話だからその後には怖いような音楽がいいと思ったらすげえまた外れっていうこともあり得るだろうと、ね、
うんうん、
でしかも子供によって違うんですよね、今の馬なしのところも手叩いて喜ぶものいるし、うん、顔しかめるのもいますよ、
うん、
子供のイメージの仕方とか、
うん、
発達段階とかいろんなことが言えるんでしょうけど違うんだよね一人一人ね、
うん、
だからそこへね、
うん、
ある種の音楽を大人が考えて、
うん、
こういう場面だろうと思って、
うん、
音楽作って聴かせるというと、
うん、
子供は強制されちゃうよね。
なるほどね、
うん、だ僕はあんまり賛成じゃないんでそういうやり方はね、間に入れるのね、
うん、
だからせいでさっきお話したように初めに静かな音楽なら静かな音楽、
うん、
でお話を聞く準備ができるような音楽、
うん、
で終わってからその余韻を楽しめるような音楽を流すと、うん、そういう形がいいんじゃないかなと思うな、
うん、
せいぜいそこまでなんじゃないかなと思うね、うん、でも大人はどうしてもさ、特に音楽やってる方はね、僕もまあ身内の音楽いるから、
うん、
いるんですけども、音楽やってる人はその混ぜればいいというふうに思うかもしれないけどね、うん、僕は必ずしも混ぜるのがいいと思う。混ぜるという意味は一緒にやるね、
うん、
一緒に聴かせるという、それは話と音楽別物だからね、
うん、
別にした方がいいなというふうに思うな。
コラボレーションしたくなる気持ちは分かりますけど ね、
そうそうね、そういうふうにやりたがるね、
うん、
大体まあそういうふうになり立ってると思うんですよね、うん、学校でやる芝居なんていうのはね、
うん、
だけど僕のお話の方の立場からするとお話はお話で聞かせてやってくれっていう感じがあるね、
うんうん、
で音楽は音楽で楽しませてやってくれ、
うん、
で音楽の楽しみ方ってあるんだよね、うん、僕も音楽うんと好きだし歌いもするし合唱もするし作曲もするけども音楽の楽しみ方ってやっぱりあるからね、
うん、
だからそれをちゃんと身につけさせてあげる方がいいんじゃないか、
うん、
つまりお話と無理に結びつけるんじゃなくてね、
うん、
音楽は音楽でそれ自体を楽しめるような音楽を身につけてあげることがいいんじゃないかなと思ってんですけどね、うん、どうでしょうかね、うん、
そうですね、逆に言うと音楽の一曲の途中でこう、
うん、
お話を挟むっていうのと一緒になりますよね、
うん、そうなんだ、そうだね、考え方
したらちょっとおかしくなりますね、
そうやっぱり変でしょそれ、うん、逆に言ったそうですね、おっしゃる通りね、
うんうん、
だから僕は子供がね音楽楽しむのとっても大事だと思うし、うん、お話楽しむのとっても大事だと思うけど、僕は実はあの子供のコーラスやってんですよ、僕の孫、小学校6年生の孫と3年の孫2人のお友達がね何人か来て、うん、まあ10人前後でわずかな小さいグループですけども、僕ん家で2週間に1回コーラスやってるんです。
そうなんですか、
うん、でその時僕が心がけてるのは、うん、お話と混ぜるんじゃなくてね音自体を楽しむこと、具体的に言うとドレミファソラシドが正確に言えること歌えること、うん、それから誰かがドーっつったらその5度の上のねソーって音が出せるようになること、
うん、
誰かがソーっつったら3度下のミーが出せるようになることと、
うん、
そういうその音自体を身につけさせる楽しめることを教えてやったらいいんじゃないかなと僕は思ってるね、
うん、
なぜかっていうとそういうことができるようになるとですね3度下をつけるとか5度下つけるとかということができるようになると誰かが歌歌った時にねそれにスーッと下をつけられるわけです、うん、あると入れられるわけ、うん、そうすると二部合唱簡単になるわけですよ。うさぎおいしいって誰かが歌ったら、うん、それにすぐ下がつけられるとね、
うん、
そうすると楽しいですよね、 で僕はうんとそういう楽しみをやってきたから、高校時代からずっとやってきたもんだからね、うんうん、そういう音の楽しみ方を、うん、音楽の楽しみ方を子どもたちに身につけてやる方がいいんじゃないか、
うん、
あんまり無理やりでも話とね、うん、音楽を一緒に聴かせるんじゃなくてね、
うん、
というふうに思ってんだけどね、
声も一つの楽器ですもんね。
そうですよ、本当楽器だからね、
うん、
楽器と違っていいのは楽器がいらないってことよね、
うん、何も物がいらない
何もいらない、
体一つで、
そう、
うん、
だから僕はこの間も話したグリムの旅でもね、夏のグリムの旅でも必ず合唱するんですね、
うん、
で一切伴奏なしです、うん、ピアノなんて一切なし、ただ声だけで和音を作って歌うというね、
うん、
そういう楽しみを子どもたちに味わえるようにしてあげることが大事なんじゃないかなと思って、
うん、
無理にお話とくっつけない方がいいんじゃないかな。
そうですね、うん、大人の価値観が子どもの想像力を阻害してしまうような感じになるんですね、
う
ん、
そうね、僕はそれとても恐れますね、
うん、
これはでも教育一般にも言えることでね、
うん、
子どもの教育一般にもね、
ええ、
僕はなるべく子どもは自分の好きなように育っていくのがいいと思うのね、
うんうんうん、
それと考え方に似てるかもしれないね、
うん、お話の中に本になった時に挿絵がありますよね、
うんうんうん、
あれはまた別物なんです ね、
そうですね、
聴覚と視覚だから、
それちょっと別ですよね、ただそれもね、やっぱり絵を描く人は相当気をつけなきゃいけないと思うんだけどね、
うん、
一種限定するわけでしょ、その絵で示しちゃうわけですよね、うんうん、で絵がなければ子供は勝手に想像、好きなように場面でいく、だけど絵があったら絵で拘束されますよね、
うん、
ですから絵をつけるっていうのはものすごく責任あると思う、
うん、
ものすごく責任あると思うな、
うん、
だから僕はその時にはなるべく事柄を、例えば馬車なら馬車を正確に描くことの方がいいと思う、
うん、
あまり大人の幻想によって馬車をね、すんげえ馬車に描いたりなんかしない方がいいっていうふうに僕は思っているんですけどね、
うん、
それと似てるかもしれないよね、
うん、さて続いてのメッセージです、うん、昔話の語法などとても詳しく語られていて参考になり勉強させていただいています。ありがとうございます。保育園に語りを届けに行っています。その季節の昔話、わらべ歌の紹介もしていただけると助かります。私の引き出しはまだまだ少なく、毎月の語りを決めるのにとても時間がかかるのです、
うんうん、
また語る本を決めるのにも時間がかかります、
うん、
自分に向いている本が何かわからないのです、
うん、
本を選ぶコツなどありますでしょうか、
うん、
今までは私が好きな話を語っていたので偏っているのではないかと心配になりますというメッセージです、
うんうん、まず最初の方の季節によってね、うんうん、とこれとても大事ね、日本の場合特に季節が大事な国民ですからね、だから季節によってお話を選ぶのはとても大事だと思うな、いいことだと思う、
うん、
でそれは僕らもね、なるべく番組の中でその季節に合ったものを提供していきたいと思ってますけどね、
うん、
それからお話の選び方ね、
はい、
それまず自分が気に入ったお話っていうことは大事だと思いますよ。
あ、そうですか、
うん、基本的にはね、
うん、
自分が気に入ったお話、その時にもちろん例えば6歳の子供を相手にするんだったら6歳でも分かるような話という限定付きで自分の気に入った話になりますよね、
うん、
だから大人向きの話好きだからつって娘に聞かせるのはそんなことはなさらないと思うけど、うん、で具体的にね、今そのまだ引き出しが少ないっておっしゃってたけども、
うん、
それは誰だってそうよね、初めはそうですよ、
うん、
で僕はこういうふうに昔話の際はなんかやってる人間だから、なるべくお話が直接その語ることができる文章のお話を、昔話をまとめようと思ってるのね、
うん、
それは僕が創作するんじゃなくて、昔話って元来耳で聞かれてきましたよね、
うん、
っていうことは語られてきたわけで、そういう語りやすい聞きやすい文章の昔話を作ることが僕は大事だと思って、作るっても勝手に作るんじゃなくてね、栽培するんですけどね、再び話すとか言って、うん、でそういう意味で僕ずいぶんいろいろやってきたのでね、ちょっと紹介させてもらうと、まずはね、今の保育園幼稚園とおっしゃってたから幼い子向きっていう意味じゃね、鬼とあんころ餅っていう本を書いたことあるんですね、
うんうん、
薄い本ですが僕らの研究所で出してるんですね、鬼とあんころ餅という、これ近畿地方のお話を題にしたんですが、短いお話で子供に分かりやすいようなシンプルな話を集めたもの、
うん、
20話ぐらい入ってるかな、
うん、
発行所は僕の小沢昔話研究所です。薄い本ですけどね、
うんうん、
でそこではね、子供に送る昔話っていうシリーズを出してるんです。僕たちそれの15番か16番ぐらいなんですがね、そのシリーズはどれもだいたい 子供に分かりやすい文章になってます、うん、ただ話が長いのはありますからね、そこは選んでいただいて、うん、幼稚園保育園だったらあんまり長い話無理だから、
うん、
なるべく短い話をね、
うんうん、
ただね昔話って案外ね年齢が高い子向きの話が多いんですよ。
あ、そうですか、
うん、分かりにくい話ってあるんですよ、
うん、
特に日本の場合さ例えば井戸なんて言ったらもうほとんど見ないじゃない、
うん、
だから単純な話なんだけど井戸なんか出てくるともそれで分かりにくいってこともありますからね、
うん、
だからちょっと選ぶの難しいのね、
うん、
そういうものがあんまり出てこない話で簡単な話っていうとね、
うん、
だから鬼とアンコール餅がまず手がかりになると思うな、
うん、
で20話ぐらい入ってるから結構使えますよ、
うん、そうですね私も持ってますけど、うん、あれ一つの話が2ページとか
3
ページとか短いですね。
そうなのね、
うん
う
ん、
だからそういうものを選んでいただくといいんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、
その鬼とアンコール餅の中からね、
うん、
一つご紹介するとね、例えばこんな話があるんですね。あるところで親父と息子がお店をやってたと。である日親父は仕事で 2,3 日留守することになったと。それで息子にね、俺は 2,3 日仕事で留守するからお客さんが来たら親父は留守だと言えと言われて、で出かけてったと。で息子はそれを忘れないように紙に書いておいた。で親父が出かけて2日経ってもお客は来なかったと。3日経ってもお客は来なかったと。でもうお客が来ないと思ってその紙を焼いちゃったと。そしたら4日目にお客が来て親父いるかって来たって。で息子は慌ててその書いた紙を探したって。なかったって。なくなりましたって言ったってそしたらお客がびっくりしてね、いつだって言った。昨夜ですって言った。それでどうしたんだったら焼いちゃいましたって言ったという話ね
小話みたい
な、ね、小話ですこれこれね、うん、僕見つけてね子供にいいかなと思って、うん、どうしようかなと思ったのね、
うん、
でもちょっと親父が焼いたって難しいかなと思ってね、うん、悪いけど孫に実験してみたんですよ、はい、その頃6歳7歳ぐらいだったかな、女の子。そしたらもう腹抱えて笑うわけね、
うん
うん、だから大丈夫だと思ってその本の中入れてあります、うん、鬼のアンコール餅
実験済みだから
実験済みだから
そうです。
でもちろん子供にとっちゃ親父を焼くってどういうことだか実際は分かんないけど、ただ言葉が面白いんでしょうね、
うん、
親父ってのは分かるわけだし、うん、焼くってのも分かるわけだ、
うん、
それが結びついたらひたすらおかしいんでしょうね、
うんうん、
そういうこともあるのね、
うん、
だから、まあ、いくつかねそんな簡単な話入れてありますのでね、うんうん、使ってみてください、
はい、今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。本を選ぶときも自分が好きなものもいいですけども、
う
ん、子供立場に立って何歳ぐらいなのかとか、
そうなのね、
そんなことを考えるのも大事ですね。
大事ですよね、
うん、
基本にはね、おっしゃったように自分が気に入った話は大事よね、
うん、
だけどやっぱり年齢相応っていうことはとても大事だからね、
うん、
それは考えた方がいいでしょうね、
うん、
これが分かるかどうかというね、
うん、
その点やっぱりさっき言ったように日本の昔話って割と年齢高いんですよね、
うん、
3年生4年生ぐらいでないと分かんないような話多いから、ちょっと気をつけた方がいいと思うな、
うんうん、
だって白雪姫なんてさ、グリム童話だけど、うん、あれ保育園向きじゃないよね、
うん、
だってあれ思春期の子の物語の話でしょ。
そうですね、
うん、ハイカブリもそうですよ、シンデレラもね、
うん、
思春期の物語と思
う、うん、
だそれをね無理やり子供向きにしようとするからおかしいことになっちゃうんです、
うん、
だそうじゃなくて僕は選ぶべきだと思いますね、もっとシンプルな話をね、
うん、
思春期になるまで取っときゃいいんですよ、
うん
うん、と思うな、
うん、さて来週は
もうね早いもんでクリスマスになりますので ね、
そうですね、
うん、ドイツのクリスマスの話を聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、
はい、
それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。